始まりました、本日ですね8月31日の夜8時マジックアンズプレゼンツ開運、フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
ということでですね、もう8月も最終日ということでね、明日から新学期の小学生中学生高校生の皆さんもいらっしゃるということですね。心機一転ね、気持ちよく新学期を迎えていただきたいなと思うわけですけれども、
はい、
ヨハンは9月1日は今まではどんな気持ちで迎えてましたか？
新学期です。
新学期、はい、あ、新学期やなと、
はい、2学期を迎える気持ちで、
はい、めっちゃ普通やけどその通りですね、
はい、
一切間違いはない。なるほどね。アクアをなんかもうちょっとこうキャラの効いたことを言ってくれるかなと思うんですけど、
いやいや、なんで振っちゃったんです
か？
いや、もう暑い季節が終わるなぐらいのもんですよ。
ほんまですか？明日宿題の提出やとか、やっとこれで夏休みがやっとっていうか、あ、これで終わりか、明日楽やなみたいな、そういう人間らしさみたいなないん2人は？あ、新学期やみたいな。
アクアの方がまだ学生に近い。
いや、あ、ね、
いや、まあまあまあまあ、確かに確かにあったような
あったような
気がしますよ。
なるほどね。はい、まあ、確かに明日から新学期なんでね、はい、あの気持ちよく新学期迎えていただければと思いますよ。8月どんな感じで過ごしました？ヨハン君は
8月はもうちょっと暑いから、
はい、
家で映画ばっかり見て過ごしてました、
ね。ああ、ね、どんな映画を見てたんですか？
テレビで、
はい、
金曜ロードショー、
金曜ロードショー
をやってて、金曜ロードショーでハリーポッター特集みたいなやつをやってるんですよ、
はい。
で、まあ、リアルタイムでは見てないんですけど、うん、録画して、
はい
はい、
歴代のハリーポッターシリーズの映画を見ていった。
そうです。
その8月やったわけですね。
はい、ハリーポッターと過ごす夏休み。
まあまあ、いいことやと思います。なんかドラえもん祭りみたいな、アニメ祭りみたいなのもあったしね、あの小学生の頃は。
そうですね、
はい、夏休みの期間中のハリーポッター祭りも全然、はい、いいと思います。
はい、
こんな感じですね。アクアも見てたんですか？
一緒に見てました。
一緒に見てたんですが、
はい、
ね、いいですね。
いいですね。
いや、楽しいですよ、はい。そんな感じでね、やっていきましょうということで、まあ、本当にね、明日からの学生の皆さんは、いい気持ちで迎えれるようにね、今晩過ごしていきましょうということで、福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英声によって皆様に開運していただくコーナーでございます。朗読の原稿は兄のヨハンが深い文章を書き上げてくれました。今日はどういう深みのある文章を仕上げてくれたのでしょうか？
はい、今回は、
はい、
叙述トリック。
叙述ト
リックです。
どういうものなんですか、叙述トリックとは？
読んでる人に勘違いさせる、う
ん、ああ、はあはあはあ、
お話なんで、なるほどね、ちょっとここおかしいんじゃないかっていうところを敏感に感覚を尖らせて聞いてほしいなと思います。
そうですね、普段以上に耳をよく傾けていい声を聞きつつ、意味もしっかりと考えてトリックに騙されて聞くように、はい、したいと思います
、はい。
意気込みは？
はい、
はい、
いや、もう呪術トリックなんでかっこいい言葉にまとめてるけど普通におかしいと思うんですけど、まあ、
はい、
うまいこと騙されて聞いてください。
難しいとか言ってたね。なんか練習しながら。
難しいですね。
じゃあどの辺気をつけて読む感じですか？
どの辺を気をつけて読む感じ、はい、いや、それはもう全く考えてなかったんですけど、
はい、
やっぱり走ってしまわないようにゆっくりと気持ちを込めて読みたいと思います。
はい、じゃあしっかりと気持ちを込めて読んでください。
はい、
お願いします。
家族、トントントン、トントントン、お母さんの鳴らす心地よいリズムが私の朝の目覚ましです。部屋のドアを開けた途端、焼きたてパンのいい匂いが漂ってきて、 ぐーっとお腹の虫が鳴くけど、我慢我慢。ご飯の前に歯磨きをしなくっちゃね。お父さんはパン屋さんなので、朝一番に焼いてくれた試作パンが私たちの朝ごはんです。今日は新作のカレーパン。お客さんの誰より早く食べられるのは家族の約束かな。カレーパンを加えたまま学校の準備をしていたら、これ塗った方がいいわよとお母さんがマーガリンを持ってきました。昨日といい今日といい、プールの授業がある日には必ず渡されます。お母さんは金槌なので自分が濡れるのを極端に嫌がるのですが、どうやら私のことも同類だと思って心配してくれてるみたい。私は大丈夫だよ、でもありがとうとやんわり断って学校に向かう私を、いつもお母さんは心配そうに見送ってくれます。お母さんが、私は金属だから全身に撥水スプレーをかければ済むけど、あなたは生身の人間なんだからあんまり工業的なものは避けてあげたいのよねって言ってたけど、さすがに全身にマーガリンはちょっとね。金槌と違って生身の人間は錆びないからね。そういえばここのところずっと作ってた机が完成間近って言ってたから、学校から帰る頃にはできてるかな。もう朝一のトントンが聞けないと思うと寂しいから、今度はタンスを作ってもらおうっと。
なかなか素敵なトリックでしたね。それでは先生に登場していただきましょう。神戸ヒーリングエモーションからシャーリーコバさんです。
夏の終焉、風が舞う神戸の街、蝶が舞う僕の体。プッチンプッチンプッチン。つい先日大腸がんをプッチンしてまいりました。生きております。元気です。こんばんは。アナピーの G スポットプッチンのシャーリーです。ちょっと今日の
カミングアウトでしたけど、はい、
叙述トリックと被りましたね、今日のナレーションがね。分かっていただけましたでしょうか。
すいません。気づきませんでした。
蝶が舞う僕の体。そう、蝶々の蝶じゃなくて内臓の蝶なんですよ、はい。そしてもう一つ、アナピーの G スポット。
ちょっとあの下ネタは
下ネタじゃなくて、これはあのG スポットというのは G というのはガンスポットという、はい、そういう意味なんでございます。決してのくれぐれも誤解のないようによろしくお願いいたします。というわけで生きております。そして今日のジョイストリックね、実は何何 What happened? 実はよく分からなかったというのが私の感じなんですけども、どうですかヨハンさん、解説の方を一つよろしくお願いしたいんですが。
はい、種明かしをすると、お母さんは泳げない金槌ではなく金属の金槌でした、というお話です。
金槌ね。そしてあ、だからあの撥水スプレーをかけて磨いていくというわけですね、はい。でその子供さんは、
子供は
生身の人間で、バターを塗ると
水をはじくっていうことです。
なるほど、雨が降るからということですか。
錆びないように、
錆びないように、はい。その机っていうのは何だろう。トントントント
ントントンは、朝お母さんが料理を作ってると思わせておいて、実は家具を作ってたっていうトリックです。
なるほど、おきげめさん、これで理解していただけましたでしょうか。ということで、シャーリーのコーナーおしまいでございます。なわけいかないんですけども、その読んでる時に本当にわからなかったもので、頭がやっぱりこういうトリックっていうのはこうくるくるくるくる回ってきますよね。
そうですね、
まあ、例えば僕がそれを書いた人だったら、それが実はトリックなんですよぐらいのコメントは残してほしいかなということなんですが、アクアさん、
はい、
読んでてどうでした？
いやもうなん、僕がそもそもこれ 2,3 回読んでやっと分かったぐらいなんですごい伝わらないだろうなと思って読んでました。
だからね、これ今日あえて良かったと思ったのは、あえてその強調する場所とか、何あの間を置く場所がなく、トントントントン読んでいったというね。そうするとね、トリックがね、分からなくなるのよね。これで逆にその強調する場所があったりとか、ためがあったりとかするとトリック分かっちゃうんだよね。 だからある意味そういう意味ではアクア君今日良かったと思う。ああまさにマジック
結果笑いですね。
そうですね。はい、まあ繰り返しちょっとあのネットでは繰り返し聞けるのでちょっと繰り返し聞いてみたいなと思います。
はい、
はい、そんな感じでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊集山ダイジェストということで、このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーでございます。ということで、9月はですね、まあ、昔の言い方で長月と言います。もうあのだんだんと夜が長くなってくるから長月というわけですね。旧暦の9月は1ヶ月半ぐらい後なのでですね、もっともっと夜が長くなっているということですね。まあ、冬至に近いところにあるので、まあ、長月、だんだん冬至人参より近づいていくので長月と、ね、秋の夜長を楽しむ、過ごしやすい季節ということですね。またですね、楽しむということはですね、金運にもつながってきますので、積極的に季節を楽しんでいただければと思います。中秋の名月や、朝陽の節句などまた節分とかですね、9月は開運のイベントが盛りだくさんでございます。積極的に季節の良い気を生活に取り入れて、開運生活へと結びつけていきましょうということでですね、まずね9月の大きな開運イベントというと9月9日の朝陽の節句があるんですね。まあ節句というとですね、まあ、大きく5つあるんですけれども、1月7日の春の七草の神事の節句、3月3日のひな祭りの上司の節句、5月5日子供の日の端午の節句、そして7月7日の七夕の節句ですね。というふうに来て、まあ、1月だけはゾロ目じゃない、まあ、元旦があるんでちょっとずらしているというような感じでですね、ゾロ目ではないんですかけど、357と奇数でゾロ目で来てて次に、9のゾロ目の9月9日が朝陽の節句ということになるわけですね。古来よりですね中国では、奇数を陽の数、偶数を陰の数と、陰陽をですね数字にも当てはめていたのです。そして数字の9は奇数で一番大きな数字になります。これを大きな陽の数字として大切にしてきたんですね。その大きな陽の数字が重なる日、その9月9日を一大イベントとして祝っていたわけなのです。その時に飾るものは菊の花なんですね。1月は七草、3月は桃、5月は菖蒲、7月は笹、9月は菊というわけでそれぞれの季節の植物があるわけなのです。なのでですね、朝陽の節句は菊を飾って、菊の花びらを浮かべたお酒を飲んで、過ごしていただきたいのです。またねそうやってね、菊っていうのはですね、もともと薬草なんですね。そして邪気払いの効果があると言われておりまして、健康と長寿を祝ったり願ったりして、過ごすのにちょうどいい日ということで、9月9日は、菊の節句ということを念頭に置いて過ごしていただければと思います。またですね、健康と長寿が基本なんですけれども、ピンポンマムという種類のですね丸い菊はですね、すごい金運アップの、お花になるのでですね、それを飾っていただくのも金運アップになるので強いおすすめになります。さらにですね、朝陽の節句はですね、菊の節句であるとともにですね、栗の節句でもあるんですね。まあ、あの栗の季節はもうちょっと後になると思うんですけど旧暦の9月9日頃にちょうどいいとは思うんですけれども、まあ、手に入れられることができる方はですね、栗を手に入れてですね、栗ご飯を食べるのもおすすめです。栗も金運が豊富な食材になるので金運アップに一役買ってくれることと思います。はい、そんな感じでですね9月9日を過ごしていただきたいのですが9月はもう一個大きなイベントがあります。それはですね、 9月19日の、中秋の名月なんですね、旧暦8月15日の満月のことでですね、十五夜のお月さんというのはここから来てますね、8月15日のね、まあ、旧暦では 毎月15日が満月になるんで、まあ、十五夜お月さんとなるんですけれども、まあ、江戸時代とかはですね、稲のね、取れたての、まあ、季節最初に取れた稲穂であったりとか、まあ、月見団子であったりとか里芋とかですね、栗とか豆とか柿とかおみきとかススキの方などを備えてですね、収穫を感謝するようになりました。十五夜っていうのはですね、もともとはあの里芋などをはじめとするですね、畑作植物畑で採れる作物の収穫祭だったんですね。なので、芋類を備えて芋の収穫を感謝する習わしから芋名月とも言われております。そんな十五夜の満月なんですが、満月のことを別名で何と言うでしょう。
僕ですか。
はい、
僕が答えましょうか。望月と言います。
もうえらいドヤ顔で言っていただいてありがとうございます。望月なんですね。はい、ね、ダジャレみたいな話なんですけど、
はい、
十五夜のお月さんの時ってこう、うさぎが望月してるってね、こう、
ああ言いますね。いい
月にね、うさぎにね、
はい、
あ、望月から来とるんですよ。
ほう、それはすごいためになりますね。
望月やから望月ということですね。はい、そんなことなんですよ。で、まあ、もう一つ問題ですと、
はい、
新月は何て言うでしょう。
昨月と言います。
あ、そうですね、さすが。ほんでこれ なんでその もともと望月って言ってたのが満月とか昨月って言ってたのも新月とかっていうようになったと思います。
全くわからないですね。
これね、まあ、今我々が普段的に使っている満月新月っていうのは、
はい、
これ外来語を直訳した言葉なんですね。
あ、フルムーン、
ニュームーンをもうそのまんま訳して日本語として定着しちゃってて、もともとの日本語がむしろマイナーになってしまってるという、ね、
なんかそれはちょっと嫌ですね。
そうですね、望月と昨月をね、まあ、シンプルに昨でもいいんですけれども、まあ、そういうね、もともとの日本語っていうのをね、もっとメジャーに復活させていきたいなと思っておりますよ。
ちょっと聞いていいですかね、はい、昨月の昨ってどんな字書くんだろう。
これな、まあ、右側は月ですね。これ左側なんていうんでしょう、ギャなんて言ったらいいのこれ。
あ、左側が月じゃない。
いや、右です。
右が月で、
はい。はい。左に肉があるとね、なんか体の一部の感じになると思うんですよ。
わかりました。はい、後で調べておきます。はい。ありがとうございました。
まあ、そんな感じですね。望月と咲という、まあ、皆さんもね、ちょっと興味を持っていただければと思うんですけれども、で、このね、8月15日が一応ね、一番綺麗な満月とされてて、大事に昔からされてるんですけど、その満月になる前の新月ですね、これをね、8月の咲ということでですね、八咲と言いましてですね、その年の最初に収穫した、あの、なんて言うんでしょうね、植物とかをまたね、恩人に送ったりとか願い事をする人されてるんですね。で、みかんの八朔もこの頃から食べれるということですね。語源は8月の朔日にあるということなんですね。なので8月の朔日は、9月5日の木曜日ですね。なので来月はですね、9月5日の木曜日が八朔だなと、そして19日の木曜がですね、はい、中秋の名月だなというところをね、意識して過ごして、ちょっとお祝いなんかもしていただければと思います。まあ、あとはですね、秋分の日であったりとかね、敬老の日であったりとか、まあ、いろんなね、大きな大事なイベントがありますので、しっかりとね、大事に過ごす気持ちと、ね、伝統にのっとるような形をね、大事にしていただければと思います。そんな感じでですね、9月を楽しんで過ごしていきましょう。月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。 月々占いのコーナー。ということで、このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速いってみましょう。9月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が20丸、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方ですね、エネルギーにあふれる時になります。何事にも手を抜かずに取り組むようにしてください。
はい、頑張り時です。
はい、2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運、健康運が三角です。
はい、2月生まれの方はですね、継続が大切な時になります。誠意ある態度が開運のポイントになります。
はい、続けていればそのうち成果が出ます。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、3月生まれの方はですね、流れに乗ることが大切な時になります。人の意見も一度は取り入れるようにしてみましょう。
はい、まずは聞いてみてそれから判断してください。
はい、4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が×です。
はい、4月生まれの方はですね、急がば回れの時になります。焦って動き回ることは禁物ですよ。
はい、何事もじっくり考えて行動してください。
はい、5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて三角です。
はい、5月生まれの方はですね、試練の多い時になります。また試練の時はですね、自分が変わるチャンスと思ってそういう風に捉えてですね、前向きに過ごしていってください。
はい、人生のターニングポイントになるかもしれません。
はい、6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が三角です。
はい、6月生まれの方はですね、決断と変革の時になります。実行するのは自分です。主体性を持って取り組むようにしてください。
はい、人に流されないよう気をつけてください。
はい、7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、7月生まれの方はですね、損を感じることが何かと多い時になります。しかしそれはね、返ってくるものになるので、積極的に損をしていくような生き方をしてください。
はい、損して得トレです。
はい、8月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が三角です。
はい、8月生まれの方はですね、困難の時になります。別の方法を試さずに、今までの方針の継続が大切になってきております。
はい、今月は自分を信じてみてください。
はい、9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が三角です。
はい、9月生まれの方はですね、自然体でいるべき時になります。自分に合った生き方を心がけるようにしてください。
かといって怠けるのは禁物です。
はい、10月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が三角です。
はい、10月生まれの方はですね、蓄える時になります。次のチャンスに向けて準備をしっかりとしていくようにしてください。
はい、備えがあれば怖いもんなしです。
はい、11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が20丸、金運が三角、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方はですね、人とのつながりが大切な時になります。こういう範囲を広げる努力をしていきましょう。
はい、新しい世界を作りましょう。
はい、12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が20丸、健康運が丸、金運が花丸です。
はい、12月生まれの方はですね、大変に勢いのある時です。意欲的で誠実な活動が大吉です。
はい、もう生かしていかないともったいないぐらいです。
はい、ということでね、そんな9月の皆さんのそれぞれの運勢になるんですが、全体としてはですね、9月っていうのはですね、土の木の月になります。木火土金水というね、東洋の五行の考え方で土になる月ということでですね、土というのは金を生み出します。まあ、金運とかですね、楽しさとかが、楽しみとか喜びとかが金の、金の木になるんですけれども、それを生み出す土の木ということでですね、これから豊かになって楽しく幸せに生きていくためにもですね、9月は自分の地盤を強くすることを意識して過ごすようにしてください。地盤というのはね、今やっていることをより 強固にしていくこととかですね、お世話になっている普段自分をサポートしてくれてる人に対して、感謝の気持ちを伝えていくことなどが含まれますね、そういうところを意識してですね、9月を過ごしていくとより、発展したですね、10月11月のゴンの金の季節に、向かってより、花開いていくと思っておいてくださいということでですね、はい、そんな感じで9月の開運法をお伝えしておりましたけれども、明日は9月1日ということでですね、これ防災の日とかですね、防災の日になります。関東大震災が、9月1日に昔起こったというところから来てるんですけれども、本当にね、そういう防災の意識っていうのはね、9月1日に限らず大事にしていただければいかないはならないのですが、9月1日を機にですね、もう一度、真剣に考えていくようにしていきましょう。またですね、立春から210日といってですね、昔からですね、立春から210日の日には、台風が多い時になるので気をつけましょうみたいな言い伝えがあるんですけれども、それも9月1日今年はたまたま重なってるんですね、ということでたまたまね今も台風近づいてるみたいなんですけれども、まあ、本当に台風が多い季節ということでですね、しっかりとですね安全に過ごす準備をしていきましょう。この210日と防災の日が重なっているという時点でちょっとね我々は普段からさらに、気を引き締めていかねばならないと思い直したこの、暦を、ね、メッセージだと思っておりますということでですね、そんなところも踏まえつつ、幸せに発展していけるように、地盤を固めていきましょうということで、今日お話しした内容とかですねラジオのバックナンバーはマジックアンズのホームページで、見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は10月26日の午後8時からになります。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。